北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話からお願いします。
はい、以前というか一昔というか、タレントのね、萩本欽一さんが立ち上げた社会人野球のね、クラブチーム茨城ゴールデンゴールズが話題になったことがありますよね。
はい、
まあ、欽ちゃんのことですから、球場でもマイクパフォーマンスで喜ばせますよね。チームそのものもなかなか強くってですね、社会人野球にはあまりお客さんが集まらなかったんですけど、欽ちゃんの球団が出ると大勢やってくるようになりましたね。
はい、まあね、最近のラグビーブームじゃないですけれども、はい、その当時は都市対抗野球の茨城戦というのはそれまでに数百人の観客数だったところが、茨城ゴールデンゴールズの試合にはもう数千人が集まったそうです、
ね、そうですね。欽ちゃんにね、その労をねぎらうと、気持ちのいい疲労はいいもんですよと言っておられますね。私の知り合いの A さんは体力がある方ではなく疲れやすい方なんですが、それだけにね、何かをやり遂げた後は萩本さんのおっしゃったように心よい疲労に浸ることがよくあるそうなんですよね。琴平町のこんぴら宮にお参りした時も、本宮までの785段の石段をね、一段一段また一段と途中何度か、挫折しそうになった時に自分自身にこう言い聞かせたそうなんですよ。ここで諦めたら今年の自分の目標が全て無駄になると、その思いがね、妙に力をつけて登りきることができたそうなんですよね。そして展望台に立つと、渡る風が何とも心地よく、寒き部屋の眺めがまた素晴らしくですね、空は晴れて、その下に、イラカを並べて、後方には折り切りのような山々が連なって、実にのどかな風景だったそうですよ。
体はくたくたに疲れていても登り切ったという達成感がみなぎっているものですから、まあ眺めも格別なんでしょうね。
そうですね、目的を達成して感動すると、その信号というのは思考判断に関わる大脳神経質から感情の、大脳辺縁系に伝えられるそうですね。するとその周辺の神経細胞から脳を興奮させるドーパミンなどの脳内物質が次々に出されて、それらはね、大脳神経質にも伝わって、充足感や快感はさらに増えるんだそうですよね。
はい、
一方自律神経などの働きで、刺激ホルモンが放出されて、やる気を生むホルモンの分泌を見ることになりますね。しかも達成感は脳全体の活性化とともに脳の側頭葉に長い間記憶されますよね。だからまあ他の物事に比べて感動した時のことは忘れません。時間が経っても鮮やかに蘇ってくるわけですね。まあ決して過去形にはならない。辛いことがあっても、あの感動をもう一度味わおうと、次の目標へと歩み出すことができますね。
つまり達成感は単にそこで立ち止まらずにまた私たちを後ろから押してくれるんですね。
はい、野球少年がプロ野球あるいはメジャーリーグの選手に憧れて練習に励む、なかなかレギュラーにはなれないかと、さまざまな障害を乗り越えてやっと甲子園に出場する、その感動がね、バネになってさらなる努力を生んで本当にプロ野球選手になった、こういう話を聞くとね、ああ達成感の力なんだろうなと思いますね。
はい、
私たちの日々の暮らしの中では小さなことでもいいと思うんですよね。子どもの頃やっと自転車に乗れたとか、
はい、
逆上がりができるようになったとか、そういうことですね。
そうですよね。今思えば本当にささやかなことでも感動しましたし、 飛び上がるほどの達成感というのありましたよね。
はい、あの大人になりますとね、なかなかこうやったとは思わないんですが、日々の小さなことが大切なんですよ。
はい、
会議がうまくいった、夕食のおかずがよくできた、趣味の絵がうまく描けた、そんなことでもちゃんとああよかったって心に留めておいてください。その気持ちとともにね、明日が迎えられるということ、それが、幸せなんだということではないでしょうかね。
はい、
あのドラマ北の国からが話題になった頃ですね、脚本家の倉本聡さんが夕刊のロングインタビューに、この国はどこへ行こうとしているのか、こんな話題で話をしておられますね。
はい、
今の日本では親と子供が一緒に感動することが非常に少なくなりましたよねと。
うん、
一人一人はね感動しても、それを共有している家族がどれほどいることか。今はね、親が子供に感動を与える機会が少なすぎますと。
うん、
親には子供が成人するまでの間に感動という遺産をきちんと伝える責任があるはずですと。
うん、
死んでからね、お金や土地を残しても何の意味もない、本当の遺産とは何か言い伝えるのが最も有効なのか親たちは考えないと、こういうことをおっしゃってますね。
うん、
親子で感動を共にしてきた家族からは絶対に曲がった子供は出てきませんと、こうはっきり言っておられますね。素晴らしいことですね。
深いですね。
はい、うん、
ちょっと日々の感動をもう一度 ね、
そうですね、
見つめ直して過ごしたいなと思いますね。
もうこの年になって感動がないんですけどね、後悔の日々ばっかりですけど
少しでも見つけていきたいですね。
はい、
では後半の質問コーナー、こういったお便り今日はいただいております。
はい、
よくこの番組を聞かせていただいております。以前この番組の中で開店時刻間近の料理屋などの店先にピラミッドのような形をした一盛りの塩が盛られている光景を見かけることがありますが、これは何のためにしているのか分かりますかというようなお話をされていましたが、ちょうど店の支度に追われていたので聞き逃してしまいました。私どもも商売をしておりますが、はっきりとした意味も分からずに使っております。もう一度説明してくださいというお便りです。
はい、これもね、私も好きな話ですから、
はい、
過去この番組で何回か話させていただいたと思いますし、
ね、
あるテレビ局のクイズ番組にも出ておりましたね。
そうですか。
はい、
意外と知ってるようで知らない
そうですね、
という
ね、まあ、面白い話ですから、
はい、
ぜひ話題になるような話ですからね、覚えておいてくださいね。
はい、
これはもともとね、中国の故事に由来するもんで、今日お客のね足を止めるための縁起担ぎなんですよ。
うん、
その昔中国の皇帝はね、徳川の将軍家にも勝るとも劣らぬぐらいにたくさんの側室たちを同居させていたんですね。
はい、
しかしさすがに中国はスケールが大きいというか、一人一人の側室たちにね邸宅を与えて、この夜な夜な牛舎に揺られてその邸宅を、訪れて、一夜の間に喜びにふけていたんですね。
うん、
ところがね、ご存知のように牛舎の歩みはねノロノロとしてチチとして進まない上にね、公平に一巡するにはかなりの日数がかかるわけなんですね。
はい、
まあその上皇帝も人の子通っているうちにね次第に気に染まられるようになって、だんだん足が遠のいてしまうこともあったんでしょうね。
うん、
側室たちは皇帝のね寵愛を失えば、寂しいことこの上なしで、なんとかもう一度皇帝を屋敷に招き入れたいと考えるでしょうね。
はい、
そして側室の一人が考え出した苦肉の策がことの起こりなんですよ。
うん、
彼女はね、なんとか皇帝を屋敷の前で立ち止ませる方法はないかと考えに考えた末、皇帝がダメならば牛舎を引っ張っている牛はどうだろうかと思い、試しに牛の大好きな塩をね、皇帝が自宅の門前を通る時刻を見計らって持っておいたんですね。
はい、
すると案の定牛はね、大好きな塩を見つけてこれを舐め始めて、てこでも動こうとしないんですよね。
うん、
お目当ての女性のところに行こうにも牛が動かなければどうしようもないですよね。
はい、
そこでね、しぶしぶ皇帝はその屋敷に入っていって、皇帝の寵愛を一身に集めて、彼女の作戦は大成功なんですよね。
はい、
うん、これ以後、彼女は毎夜同じ手を使ってですね、 皇帝の寵愛を取り戻したということなんです、
うん、
このことからも分かるようにお客の客の足を止めるお客さんがたくさん入るという意味で、森使用をするようになったわけですね、
はい、意外とねなんかこう魔除けのイメージがあるんですけど、
そうですね、結構多いですねそういうことが、はい、
逆の意味があったということですね、はい、さあ番組では皆さんからの質問をお受けしています。お墓についての質問も募集しております。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスの方は 088-825-4249 番、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸団地南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。